太田プロの養成所を見学してきました。どうも、パーソナリティの源高木です。体験をトークで記録するライフログレディオ、通称ラロレ。今回はお笑い芸人養成所、こちらを見学してきたお話をしたいと思います。行ってきたのは太田プロエンターテインメント学院。なぜ養成所を見学しに行ったのかっていう話ですけど、まあ、こうやってトークをねネットにアップしてる以上は夢野望目標として、番組で本当の番組で喋りたいっていうのがありますから、まあ世の中に出るきっかけとして、ネタで世に出てる人っていうのはたくさんいますからね、自分にもそういう道が切り開けないかなと思って、まあ、参考にしたく思い、見学しに行ってきました。まあ、入学するってなるとね、学費何十万が払って決意を持って行かなきゃいけないけど、見学はねただだからね、これはね決意いらない、思い立ったが吉日ってことでね、太田プロエンターテインメントのホームページに、予約申し込みがあったので申し込んで行ってきました。いろんな、養成所ある中でなぜ太田プロさん選んだかというと、まあシンプルにその学院の授業スケジュールと自分のスケジュールが合致する、ここだったら通えそうだなっていうところと、もう一つは太田プロに所属する有吉弘行さんのラジオ番組サンデーナイトドリーマー、こちら常々拝聴してるんですけども、この番組の月替わりのアシスタントさんがいらっしゃるんですね。これが全て太田プロの芸人さんということで、このラジオを聞いているうちに自然と太田プロさんに親近感を抱くようになったので、まあ行ってみたというところですね。さて、どんな学院だったかっていう話ですけれども、授業が行われていたのは西新宿にあります芸能家電社という場所ですね。レンタルスペースのような施設で、本来であれば、事務所さんの設備でやるのかと思いますが、その日は、まあ、説明会かと思って行ったんですよ。いろんなこう学院に興味がある人が何十人も集まって説明を受ける会かと思ったら、そうではなく、今実際に現役で通ってらっしゃる生徒さんたちがネタ見せ、作家さんたちにネタ見せを行うライブを間近で見学するっていう回だったんですね。で、現場にはね総勢60名ぐらいの生徒さん、全員男、もう男子校、完全なる男子校ムードムンムンでしたけども、その60人ほどの芸人志望の生徒さんたちが、まあ、ピンであったりコンビであったりトリオであったりというような形で、総勢20から30組ぐらいがネタを次々と披露する、そういうライブを見学したんですね。でね、生徒の、まあ、年齢層はね、まあ、10代後半、まあ、高校卒業ぐらいから、まあ、30歳ぐらい、まあ、いろんな、もともと俳優やってましたとか、もともと相撲部屋にいましたとか、いろんな経歴の人たちが、まあ、年齢層もバラバラで、まあ、全員男ですけど、まあ、ネタ見せを披露するっていうような感じでしたね。それを見学してきました。で、見学をしてる中でいろいろここいいなと思ったところがあります。まず一つは見学、まあ、ネタ見せの前なんですけど、太田プロの社員さんがその生徒さんに向かっていろいろ説明をしてる中で、そういえば君たちこの間 のテレビ局 のリハーサルに参加したのどうだったみたいなこと言うんですよ。そしたら生徒さんがすごい頑張ってきましたみたいなこと言ってて、これねどういうことかっていうと、まあ、テレビ番組を実際に収録するタレントさんでこう実際にこう収録を行う前に、この企画やってみたらどういう雰囲気になるかなとか、どういうムードになるかなっていうのを試すための、まあ、リハーサル、いわゆるパイロット版みたいなのを行うことがあるみたいなんですね。でそこにその太田プロの学院に通ってる生徒さんを参加させたっていうことなんですね。これいいなと思いましたね。ネタを練習したりとかネタ作ったりってことはもちろん個人的にもできることですけど、やっぱりそのテレビ局の実際のね、まあ、人たちとか制作会社の人たちとか業界関係者の前で自分たちをアピールできる場所っていうのは、やっぱりその事務所さんと局と業界のつながりがあってこそだなと思ったので、そういうサポート関係が成立してるっていうのは非常にいいなと思いましたね。やっぱ60人ぐらいですから、まあ、ある程度こう誰が優秀でこの人たち頑張ってるなっていうのがあったら、こうケアしてあげたくなるっていうのも、まあ、少数ならではの良さなんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ、これはネタの前の話ですけど、 で実際にネタ見せライブが始まった中でもいいなと思ったところがあって、ネタをこう次々と、まあ、生徒さんが披露していくんですけども、そのライブを進行しているのは先輩の芸人さんなんですね。過去にその学院に通って卒業をして、今は実際に太田プロさんに所属をしている芸人さんが、まあ、あのネタを披露する立場としてはいろんなライブに参加してるけども、まだ若手だから司会者っていう経験がないもんですから、この司会者という経験をこのスクールのライブで積ませようということで、これがね、だから、まあ、ネタを披露する生徒も新しい経験をしてるし、司会をしてる、芸人さんも新しい経験をしてるしっていうことで、なんかみんながみんななんかを得ようとして頑張ってる姿っていうのが、まあ、非常にいいなと思いましたね。で司会の芸人さんプラスアシスタントで女性のタレントさん、まあ、アイドルがついてましたんで、まあ、その人たちと実際にネタをやった後にトークとかで、自己アピールとか、あの、まあ、特技披露とかそういう絡み、まあ、平場での絡みもあったんで、非常にね実践的な授業、まあ、ライブを行ってるなというようなことを抱きましたね、イメージを抱きました。でそのネタ見せが全組終わった後に作家さんたちによる採点があって、上位何組かが発表されて、全体に対するアドバイスという形でその日は終わりました。あの、まあその日は押してたみたいなんで、他の時のネタ見せの授業だったら、まあ目立った人とかに個別アドバイスとかあるみたいなんですけど、ちょっとその日は押してて全体のアドバイスにとどまるという形でしたね。でまあ思ってたね、もっとこういう授業があってこんな感じですよって説明会だと思ってたんで、ちょっとそういう意味で言うと、まあ、イメージと違いましたけど、まあある意味リアルなもう雰囲気を見れたんでね、まあ、よかったかなとは思いますね。でこういったような授業が週に1回、3時間行われるという形ですね。その日はネタ見せでしたけど、なんか次回予告みたいな感じで、その中の作家さんの一人が、次回 の授業で使う劇団一人のネタの台本のどうのこうのって言ってたんで、まあ、いわゆるその、まあ、太田プロに所属する、ね、劇団一人さんですけど、ネタがどうして面白いのかっていうようなことを、まあ、理論とかロジックのことを、まあ、勉強のように行う授業もあるんじゃないかなというふうに思います。養成所いろいろあって週に何回も授業があるところもあると思いますし、太田プロさんは週に1回ですけど、これはね好みですよね。いっぱい授業を受けたいって人もいるでしょうし、自分の時間で考えるのをたくさん考える時間を作って、週に1回ボンと発表する方がいいと、これは向き不向きいろいろあると思いますから、まあ後者ですよね。自分の時間がたくさんある方がいいっていう人にとってはふさわしい、事務所なんじゃないかなと、養成所なんじゃないかなというふうに思いました。とまあ駆け足でスクールの概要を説明しましたけど、見学してきた概要を説明しましたけど、ここからはねちょっと別の話を、まあ別の話というか、まあその日に体験したことなんですけど、見学に来てたのは僕含め3人だったんですね。1人はなんか学生服を着た若い男の子で、もう1人の男性で、まあ、見学が終わって、まあありがとうございましたと挨拶をして資料を受け取って、建物を出て駅まで歩いてたんですね。そしたら前の方にいる人がこちらちらこっちを振り返ってるんですよね。誰、何かなと思って、まあ、よくよく見たら、まあ、さっき言った見学に来てた一人の男性だったんですよ。でなんかこっち見て話たげだったんで、僕もね元はといえば、まあ、20人とか30人とかいるような説明会だと思ってましたから、その中で気になる人がいたら話したいなと思ってましたから、ちょっと今回違いましたけど、でもまあ一人隣で見学してた人がいるから、あ僕も話そうなんて思って近づいてって、あどうも見学してた人ですよね、あそうですつって、なんてことを言ったら、その男性が間髪入れずに、どうでしたさっきのって言ってきたんですよ。でおっと思って、なんかピリッとしたムードで話してたんで、おっと思ったんですね。まあいわゆる養成所のイメージってそういうピリッとしたムードだと思うんですよ。他の芸人の他のねやつらのネタじゃ笑わねえよみたいな感じかなと思うんですけど、その太田プロのね学院の方はですね、まあいい意味で言うとアットホームな、他の人のネタでも笑うし、なんか人がミスったとこだけで笑うみたいな、そういう嫌な笑い方でもないし、ちゃんとネタで笑ってたりもあったんで、そういうピリピリ感はなかったんですけど、この見学に来てた男性はピリッとさせてんなと思って、どうでしたさっきのって言われて、 あ、いやまあ参考になりましたねみたいな、こうちょっと濁したんですよ。そこで乗っかるのもどうかなと思って、そしたらその男性が、俺だったらあいつらより面白いの作れると思うんすよねって言ったんですよ。でそれでちょっと言うなと思って、でこの言ってることだけね聞いたらすげえとんがってるやつですけど、見た目がね、その男性がね、なんかまあ大学受験失敗した浪人生みたいな雰囲気なんですよ。ちょっと地味な、なんかメガネかけた、ちょっと派手さがないタイプだったんで、その人が、俺だったら、もっと面白いネタ作れると思うんですけどね、みたいなこと言うから、ちょっとギャップがすごいなと思って、正直こう、思ったことを口走っちゃったというか、いや、すごい自信っすね、みたいなことを言ったんですよ。で、まあ、それでも、いやまあそうですか、でもさっきの見てどう思いましたっていう風にまた言われたから、まあそうですねって言って、あの司会審査員の人が、あの全体へのアドバイスとして声が出てない人たちがいるってことを言ってたんで、それは確かに、あまあ共感する部分もあったんで、まあネタのどうのこうのっていうよりは、まあそうですね、声があんまり出てない人ってのは確かにいましたよねってことを、まあちょっと相手に乗っかる形で言ったんですよ。したら、やっぱ俺が考えた方が面白いと思うんですよねって、また同じこと言ってきたんですよ。で、おー、再放送と思って。で、あんまりにもこう言うから、いや、すげえ自信だなっていう、こう、もうちょっとタメ口で、いや、どっから出てくるのその自信ってすげえ言ったんですよ。したら、え？いいね。ツッコミいいねって言ってきたんですよ。で、その、いや、まあ、その、褒められてるけど、なんで急に褒められてんだと思って、まあまあ、まあ、ありがたいけど、みたいな。そしたら、そいつが、コンビ組まないって言ってきたんですよ。で、いやいや、ちょっと待ってくれと。その、まだ会ってほとんど喋ってないし、お互いの相性もわからんし、いや、コンビ組むって結構でかいことだから、もう嫌だよ、みたいなことを言ったんですよ。そしたら、ごむねーみたいなこと言うわけですよ。で、その、なんか、俺のこと買ってくれてるわけ。さっきのあの、生徒たちのツッコミよりいいんじゃないみたいなこと言ってて。いや、そんなことはそうかな、まあまあ、嫌な気はしないけど、みたいなこと言ってて。まあ、変なやつだなと思いつつ、話してたんですよ。で、もうここら辺からもちょっとタメ口になったわけですね。まあ、変なやつだなと思いつつ、まあ、言ってもいいかなと。言ってもね、養成事務所を見に来るような人だから、そこら辺の冗談通じるだろうと思って、タメ口になったんですよ。名前もまだ聞いてねえけど、タメ口になって、まあいろいろ話してるうちに、あの、まあ、ちょっと気になって、そのどういうあのお笑いっていうか憧れてんのって質問したんですよ。その相手に、浪人生みたいな相手に、地味な、どういうお笑い憧れてんの、誰憧れてんのって言ったら、俺はナインティナインさんって言ったんですよ。で、ちょっと待ってくれと言って、ナインティナインさんってめちゃくちゃテレビタレントの才能ハイパーある芸人さんだから、テレビタレント超人だから、いや、あなたはあのその見た目からするとめちゃくちゃネタが作り込まれてて、めちゃくちゃネタが面白いじゃないと、あの出れないからっていう風に言ったんですよ。まあ、出れないからっていうか、そのタイプだからって言ったわけですよ。したら、さっきまで俺が考えた方がネタ面白いと思うんだよなみたいなこと、こうなんていうの、生きてたんだけど、なんかそのあたりからちょっとなんかトーンダウンしたんですよ。で、あれと思って、あれなんか大丈夫かなと思いつつ、まあまあでもね、まああのまあ駅まで一緒に行かなきゃいけないし、で、駅行く道中で聞いたら途中の駅まで一緒だし、電車乗ってからも途中まで一緒だし、で、名前も聞いたらなんかちょっとあのコンビ組みたくないって言ったんだけど、俺は高木でその人は高橋だったから、ちょっと高で被ってるから、なんか組むべき理由みたいなのが出てきてるみたいなことをいろいろ言ってたんですよ。で、まあそんなことを、まあ、会話をしても、ちょっとまあ出会った瞬間より盛り下がってるわけですよね。あれどうしたんだろうなと思いつつ、まあまあでもなんか思うとこあんのかななんて思って、まあ話しつつ、で、駅改札こっちかななんつって進んでったら、あ、こっちだこっちだっつって、あの俺が改札通ってこうとしたら、ちょっと待ってって言うわけですよ。なってなんて振り返ったら、切符買ってくるって言うんですよ。いや、ちょっと待ってくれよと。今このご時世、若者でパスも持ってない、スイカ持ってないやついんのかと思って、ちょっと言いたかったんですよ。おいと、 持ってろよみたいなこと言いたかったんですけど、でもまあ言うても忘れたかもしれないし、まあその持ってない人もまあいないわけじゃないから、そこはグッとこらえたんですね。でなんか切符買いに行って、でこっち戻ってきたらなんか雰囲気変わってるんですよ、そいつの。あれと思って、そしたらマスクしてたんですね、髪のマスクしてて、あマスクしてるわと思って、切符買う時マスクしたんだなと思って、バーって近づいたら、近づいてきたらよく見たら、そのマスクが薄ピンク色なんですよ。なんでだよと思って、そのおいおいおいと、お母さんのやつをくすねてきたのかしらみたいな、その薄ピンク色で、でもなんかちょっとさっきこうねえ、ナインティナインさんに憧れてるっつってて、いやいやネタガンガン作んなきゃいけないタイプでしょみたいなこと言ったら、トーンダウンして今に至ってるから、薄ピンクすげえ言いてえけど、まあ言わないでおこうかな。でもまあ、まあ怒ってるわけじゃないだろうけどね。でもちょっとさらに追い打ちかけたらちょっとめんどくさくなっても困るかなと思って、ちょっと飲み込んだんですよ、薄ピンクは。薄ピンク会は飲み込んだんですよ。それでで電車乗って、まあなんだかんだ会話をしながら、まあここで別れるぞっていうところでね、まあで来たわけですよ。でしたらその高橋がずっとトーンダウンしてたんですけど、なんか別れ際に、お前いくつって聞いてきたんですよ。うわっと思って、なんかこのトーンダウンした上でのお前いくつって、なんかこう引っかかってる可能性ありありじゃんと思って、まあそれかもしかシンプルに気になったのかな、ちょっとわかんないけどなと思って。でもなんかこう急にその別れ際に年齢聞かれるってなんかあるから、あんま答えたくなかったんですよ。だから、でも先言ってって言って、高橋が先言ってって言ったら、いやいやいやそれはないっしょみたいな、いや一緒に言おうよ一緒にみたいなこと言い出して、いや一緒に言うってなんだよとか思つつ、まあ、でもめんどくさいから、あ分かった、じゃ一緒に言おうかっつって言って、せーのっつったら、高橋が29って言って、僕黙ってたんですよ。で高橋だけの29だけが空中にこだましてて、でスーンってなって、で高橋が一泊置いて、いや言えよってすげえ怒ってんですよ。いやいいじゃんいいじゃんっつって、もう29ね、はいはい、でも全然いいじゃん、もう俺は年齢いいよって言ったら、いや言えよって、もうなんかあのツッコミじゃなくてもう切れちゃってんですよね。 言えよおいってなってて、おーおーやばいやばと思って、でそれでなんで切れてんだろうなと思いつつも、分かったっつって、まあでもまあなんかね、なんか思って聞いてきてるから言いたくなかったんですけど、まあ正直に今思えば嘘でもつけばよかったんですけど、正直に27だよって言ったんですよ。それ聞きたがるから、高橋29でね、お前いくつだよって言えよ、27だよって言ったら、高橋がお前もギリギリじゃねえかって言ってきたんですよ。そだからその高橋はそのお前もギリギリじゃねえかって言ってきたんですけど、高橋はその俺にそのなんかナイナイさんに憧れててっていうこと言って、俺にそのいやお前ネタがガンガン作れるタイプじゃなきゃダメだろみたいなこと言われたから、なんかこうコンプレックスだったんでしょうね、その29で養成所に来てるってのも、なんかこうすげえ言われたみたいな、なんか俺に売れるチャンスはねえみたいなこと言ってきやがってみたいなことをずっと思ってたんでしょうね。だから俺の27を聞いた瞬間に、お前もギリギリじゃねえかっつって猛烈に言ってきて、いやこいつ本当に俺あいつらより面白いこと作れるぜって言ってたやつかよと思って、全然お笑いムードじゃない、全然もう全然お笑いコミュニケーションじゃない、もうガチギレ、もうお前も地獄に来いみたいな感じのもうムードで言ってきて、いやなんだこいつと思って、まあいろんな人いるわなと思って、俺もうさっさと帰りたかったんですけど、高橋がどうするみたいな、もうここでお別れだけどみたいな、いや要はなんていうの、29と27で27の俺のことちょっと仲間だと思ったんでしょうね、ギリギリ組だと思ったんでしょうね、名残惜しそうに、もうちょっともうここでお別れだけどどうするっていう言ってきたけど、俺はうんバイバイっつって、そのまま LINE を交換したげな高橋をそのまま置いて、あの帰っていったというね、あのことでしたけどね。まああの入学するとそういうのなくなってくるんですかね、そういう変なあの尖りというか何なんですかね、変な癖はあのまろやかになっていくんでしょうか。見学に来てる段階が一番ビンビンに尖ってるなという、まあ入学生はね作家さんとかいろんな人にこう叩きのめされていくでしょうから、あのまあ自分という身の程を知ると思いますけどね、あの入学する前はね、あの 自分のことを自分で測ってるのがね、マックスの状態ですから、まあ、自意識も過剰になるかなと思いますけど、自信過剰にもなるかなと思いますけど、まあね、いろんなやついるなというふうに思いました。まあ、すぐにね、こう入学するかどうかは分かりませんが、無料で見学して、非常に参考になりました。太田プロエンターテインメント学院、興味ある方は見学等々してみてください。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回、さようなら。ラロレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラロレー。